こんにちは。私はインドの研究所のポストドックで、デリン・トーマスと申します。ストーニー・ブルック大学のフィッシャー教授の研究室での担当した研究を発表します。海洋生物体内へのセシウム取り込みにおける体の大きさの重要性について説明します。なぜセシウム取り込みが重要なのでしょうか。2011年の福島原発事故の後で大量の放射性物質が大気中と太平洋に放出されました。それには放射性要素セシウム、テルルが含まれています。その中でも半減期が30年と長いセシウムは人の健康への影響もあり、とても重要です。事故の後、海水から採取された海洋生物フィールドデータから高濃度のセシウムが検出されました。小型餌生物体内蓄積の経路は海水であることも分かっています。餌生物のセシウム取り込みは体が小さいので限られていますが、この研究の目的は海洋生物によるセシウム取り込みが体の大きさにより影響されるかを理解することです。次に研究の手法です。異なる分類群に属し、大きさも異なる合計7種類の海洋生物を選びました。これらの生物は福島を含む多くの沿岸でよく見られるものです。直接あるいは食物連鎖で捕食生物を通して人が食べることもあります。調査した最も大きい生物はグラスシュリンプ、テナガエビで、体長2.5センチで、小さいものは動物プランクトンでした。体長0.05センチ。その他、魚の幼生、スネイルの幼生、あるいはアミエビ、短脚類、等脚類なども対象とし、体長は0.05から2.5センチの範囲です。セシウムの取り組みを測定するために、これらの生物を別々の水槽で8キロベクレルの放射線セシウム環境下で3日間飼育しました。ガンマディテクターでラジオトレーサー法で取り込みをこの定時的に測定して判定しました。取り込み後、セシウムの体外への排出を5日間放射活性標識のない水の中で検出しました。比較対象群として同じ数の個体を入れた放射活性標識のない海水での実験も行いました。それはバックグラウンドのセシウム濃度を同じ生物種で比較するためで、対象群では検出できませんでした。実験では素晴らしい結果が得られました。セシウム取り込みは図1に、右の上に示してあります。横軸は体長 SV 比、つまり体表面積、体積比で表されています。縦軸はセシウムの取り込みを示しています。セシウムの濃度係数はこれら7種に関して体の大きさと反比例しています。そして個体の SV 比と正比例しました。濃縮係数が最も高いのが体の小さい等脚類で、最も低いのが体の大きいテナガエビでした。で、この実験データで濃縮係数は福島の現場調査で得られた同じ生物種のデータと一致しました。この線形関係は海洋餌生物の間で体の大きさとセシウム取り込みの間に相関関係があることを実証しました。テーブルの1で餌生物ごとのセシウム取り込みと排出が示されています。最大の取り込み定数は動物プランクトンの数字で、1日あたり0.1リットルパーグラムです。最小の取り込み率定数は スネイル、貝類の陽性で 0.002 でした。セシウムの体外排出は小さな等脚類では1日あたり 40%、 大きな生物では 5-10% でした。つまり小型生物ではセシウムの蓄積が多く、大きな生物では少ないということなのです。原子炉由来のセシウムの体内体積は生物の体表で吸収され取り込まれ SV 比に依存します。ご清聴ありがとうございました。ご質問には喜んでお答えします。